聖書を読み出します。新約聖書使徒言語録18章24節より19章の10節までをお読みいたします。新約聖書の使徒言語録18章24節より19章の10節までをお読みいたします。新約聖書の250ページ下の段でございます。使徒言語録18章24節。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は書の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは、彼を招いて、もっと正確に神の道を説明した。それから、アポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、彼女の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。アポロはそこへ着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けた。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤張でユダヤ人たちを説き伏せたからである。アポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて、何人かの弟子に出会い、彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかというと、彼らはいいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。パウロがそれならどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと言った。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのです。人々はこれを聞いて、主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が下り、その人たちは異言を話したり、予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。パウロは街道に入って3ヶ月間、神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。しかし、ある者たちが頑なで信じようとせず、会衆の前でこの道を非難したので、パウロは彼らから離れ、弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日論じていた。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれ、ギリシャ人、使徒言語録を読んできております。教会の始まり、教会の設立、教会の物語、私たちはこの使徒言語録を読みます。この使徒言語録から私たちは今日に至るまで、私たちの教会、この本田記念の在り方、それをまた学ぶということを、この使徒言語録を読むというところから行っております。さて、今日見ました聖書の箇所、ここはちょっと私たちがなんとなく知っている使徒言語録とはこういう物語ですよねという話とは少し異質なものを今日読みました。私たちが普通持っている使徒言語録のイメージというのは、聖霊が下り伝道をし、そして迫害が始まり、それでも伝道を繰り返していく、そういう伝道の歴史です。言ってみれば、敵味方がはっきりしているような、そのような物語をこの使徒言語録から私たちは読み取ってきているというのが、私たちのこの使徒言語録に対するイメージ、印象なのではないかというふうに思います。 今日見ましたこの使徒言語録、ここはそういうドラマチックだと申しましょうか、勝負ごとのようなことが少し薄いところです。少し薄いところですけれども、このところはまさにこの後の教会がずっと抱えてきた課題、私の教会にもおそらく同じような課題、問題があります。それを語っている、それを教えている、そういう聖書の箇所であろうというふうに思います。さて、それはどのような課題、どのような問題だったのか、御言葉を読み解いてみましょう。アポロという人が登場いたします。まあ突然登場してきたと言ってもいいですけれども、このアポロが登場してきます。実はこのアポロは使徒言語録だけではなく、パウロが実際に記したと言われているコリントの手紙にも登場してきます。コリントの手紙の1章3節、コリントの信徒の手紙の3章以下でありますけれども、ちょっと見てみましょうか。3章のですね、これはコリントの教会にちょっと強くパウロが言っている場面ですけれども、強くというのは批判ですね、批判をしている場面ですけれども、その場面のところにアポロという名前が出てまいります。302ページの3章の4節以下、ちょっと読みいたします。ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないのではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神ですと、まあアポロ、そして自分のパウロ、この自分もアポロも言ってみれば人間に過ぎないということを言っているのがこの箇所です。ということはどういうことかと申しますと、コリントの教会でアポロ派、パウロ派というふうに、まあ、派閥のようなものが起こっていたんだろう。で、どちらの派閥に属するか、属すのが正義か正当か、まあ、そんな議論もあったんでしょうけども、パウロはそういう派閥ということを考えること自体がもう違うんだと言っているのが、このコリントの教会に対するメッセージでしょう。ですけれども、私たちはこのアポロというもの、このものが一体どういうものであるのかというのを、この使徒言語録から、今日の読んだところから、少しばかりもう少しちゃんと学び取ることが許されます。彼はどういうものであったのか。コリントの教会が分裂するほどに、アポロというものは、まあ、実力もあったといいましょうか、魅力もあったんでしょう。実力もあり魅力もあり雄弁なものであったというのが、この今日読んだ24節以下にも記されています。アレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家です。そしてそのものがエフソに来ます。そして彼は、アポロは主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていた。いい人なんです。頑張ってるんです。いい人で頑張って正確に教えていたんです。もうなんというか立派なこと、雄弁家だし、こんな人に恵まれてよかったというふうに思えるのがこのアポロでしょう。ちょっともう少し余計なことを申しますけども、私たちが知っているパウロ、新約聖書を記したパウロですね、そして、まあ、使徒の代表として私たちが考えているパウロですけども、実はパウロは自分自身も言っているように雄弁なものではないんです。彼は手紙を書くのは大変熱心で頑張ってました。で、私も言われてみれば確かにそうだなと思うところがあるんですが、パウロの手紙というのは、まあ、聖書だからそうなんだろうと私はちょっと諦めて読んでいるところがありますが、非常に難しいございます。ローマの信徒の手紙にしろ、コリントの手紙にしろ、難しいです。難しいのはパウロが頭がいいからだ、我々が劣っているからだと、まあそういうふうに読むのは、まあ素直な読み方で結構だとは思いますけれども、実は根本的にパウロというのはあまり論述というものに長けているものではなかったのではないかというのが、私たちの一部の読み方にもなっています。ですから、難しい、わからないと言って自分を卑下する必要はありません。パウロは雄弁家ではない、自分は言葉にあまり長けていないというのを彼自身も認めていますから、 パウロはそれほどに言葉に長けていたものではなかったとしたときに、そこにアポロが現れるわけです。アポロは雄弁家、言葉巧みです。みんなを先導します。パウロにできないことをしてくれる、これがアポロです。当然アポロに従う者、アポロの言葉に魅了される者はたくさんいました。そしてまたユダヤ人たちをしっかりと論破してくれます。パウロがアテネで哲学者たちと議論をしますけれども、そこでまあ言ってみれば負けてしまいます。もしあの場にアポロがいたら歴史はどのように変わっていたのかなどという余計な詮索をしたくなるほど、アポロというものは雄弁家であり力のあるものでした。ただ一つ、アポロはですね、バプテスマについてはちゃんとした理解を持ち合わせてはいませんでした。ヨハネによるバプテスマ、これしか彼は持ち合わせていなかった。本当は主イエス・キリストの名によるバプテスマ、聖霊を受ける、永遠の命に預かる、そのバプテスマがもう一つ実はあるんですけれども、アポロはこれについては知りませんでした。プリスキラとアキラ、この者たちはパウロと一緒にテント作りをする仲間です。まあテント作りの仲間というより同じ人たちです。彼らがアポロを呼び寄せます。あなたの話は大変立派なんだけれども、あなたは実は大事なイエス・キリストの名による洗礼、それを知らないよね、それが本当は大切なんだよということを、このアポロにこの二人は伝えたのでありましょう。そして彼はそれをますます述べ伝えるという、そういう仕事に熱心についていきます。ただですね、19章に、アポロがコリントにいた時の話ですけども、パウロがエフェソに帰ってきます。エフェソに帰ってきた時に使徒、弟子というふうにここでは書いてありますけれども、何人かの弟子に出会いというふうに一説でありますが、もうこれすでに弟子なんです。弟子なんですけれども、彼らに信仰に入った時に聖霊を受けましたかと聞いた時に、彼らはいいえ、聖霊があるかどうかなど聞いたこともありません、それなら一体どんな洗礼を受けたのかと聞くと、ヨハネの洗礼ですというふうに彼らは答えました。主イエスキリストもヨハネの洗礼を受けました。ですからこのヨハネの洗礼が間違いということはありません。間違いということはありませんけれども、このヨハネ自身もその先があるんだと、永遠の命に至るその先の洗礼があるんだ、聖霊を受けるというその神の恵みに直接預かるという洗礼があるんだということをこのパウロは告げ、彼らもそれに従いその洗礼を受ける、聖霊を受けるということが起きます。一体この話は私たちに何を語っているのでしょうか。私たちは皆主イエスキリストの名によるバプテスマを受けました。その意味では聖霊をすでに受けているものです。バプテスマを受け、聖霊を受け、私たちは聖霊と共に歩んでいるものです。ですけれども、そのものも、そういう私たちも、少しばかり戸惑い、間違うことがあるやもしれません。アキラとプリスキラ、この二人の気持ちにちょっと寄り添ってみましょう。この二人は一体、このアポロという雄弁家を目の当たりにしたときに何を感じたか。良い話をするものだ、立派なことを言ってくれる、でも肝心なことが分かっていない、このまま行ったら教会はどうなってしまうんだろうか。聖書ではアキラとプリスキラ、彼らの判断が正しいというふうになっています。ですけども、実際のアキラとプリスキラはどうだったのか。アポロの雄弁なその説得、論理展開、皆が魅了されている。もしかしたら彼の言葉の方が正しいのではないか、彼の言葉のままでいいのではないか、そのように思ったこともおそらくはあったでしょう。私たちの教会も同じです。何が正しいのか多分みんな知っています。それは 聖書の呼び方とか教義とかそういうことにとどまるものではありません。教会の正義というものは一体どういうものであるのか。昨日だけじゃありませんけれども、先週今週と皆様にのお許しをいただいて、私は、お寺の方々と一緒に行ってみれば、伝道活動のようなことをしてきました。でその中で聞かれること、教会は平和を語るそういうお仕事をしているはずなのに、どうして戦争のための応援のお祈りをするんですか。これは湾岸戦争、イラン・イラクとの戦争、そういったときに教会が、教会の牧師がその軍隊を送り出す軍人たちに祝福の祈りをしたということを言うことが、いまだにショックで忘れられないという方のご質問ではありましたけれども、多分それは私たちも同じです。戦争を応援する、そういう祈りを教会はするんですか。もちろん今の私たちはそれは間違っているというふうに言います。間違っているというふうに言いますけれども、私たちはもう記憶も何もありませんけれども、戦時中の日本はまさに聖霊は神風だと言っていました。そういう説教書がたくさん実は残っています。神風が吹くんだよ、聖霊が吹くんだよ、だから日本は大丈夫なんだ、神国日本はまさに天皇陛下と神様から守られているからこの国は大丈夫だと、イエス様を信じましょう、天皇陛下についていきましょう、そういったことでこの国は平和になるんだ、そういう説教が実はあちらこちらの教会になされていました。教会の正義は何であるのか、多分みんな分かっていました。私たちが知っているように、教会は平和を語るものだ、戦争に加担するものではない、みんな知っていました。ですけれども、その時代の空気、その時代の流れ、正義とはこういうものだ、あの悪いやつを叩くこと、それが正義なんだ、そういう正義の心、それが私たちの心の中に植え付けられると、教会も途端に間違った言葉、正反対の言葉を、神様の言葉ですよ、これが、というふうに語り出す、そういうことを実は教会は歴史の中で何度も何度も繰り返してきました。世界史に残っている世界史の年表に残っているだけでも、教会が戦争を一生懸命応援したということは、記録は少なからず残っています。教会とはそういうもんです。はっきり言ってしまえば、それは一体あの時代の教会が間違っていたから、十字軍を送り出した教会が違っているから、そして湾岸戦争やその後のイラク戦争、そういったところへ送り出した教会が間違っていたからという問題だけではなくて、実は教会すべてにその問題は潜んでいる。それが今日のアポロの話です。アポロは別に異端でも何でもありません。アポロはちゃんと正しいことを言っていました。でも肝心なことが分かっていなかった。肝心なことが分かっていなかった私たちは肝心なことが分かっていないと、それに押し流されることもあるでありましょう。それに不安を覚えることもあるでありましょう。そしてそれに怒りを覚えることもあるでありましょう。教会は肝心なことが分かっていない、そういったことで教会は分裂をするような争いをしたことが多々あります。日本キリスト教団も言ってみれば、今でもその争い事をしている教会の一つです。あの第二次世界大戦をどう考えたんだ、ああ考えた、こう考えた、そうじゃダメだ、それを繰り返し繰り返し議論をしているのが、言ってみれば今の日本キリスト教団です。確かに正義、何が正しいのか、教会を、神様を信じる者、それは正義をなおざりにしてはいけない、正しいって何かということを追求しなければいけないし、正しいことはこういうことだと分かったらそれを主張しなければいけない、それがクリスチャンの務めだと私たちは思うところがあります。ですけれども、今日の聖書の箇所、これどうなったでしょうか。アポロがいい人です。いい人ですけども、ちょっとだけ難があります。いい人でちょっとだけ難があるアポロ、この者が教会のために一生懸命頑張ります。教会のために一生懸命頑張って、肝心なことを彼は言えない。ですからその肝心なことが分かっていない信徒たちがどんどんどんどん増えていったというのが、それがエフェソの町の現状です。そして エフェソの教会はどうなったか、コリントの教会はどうなったか、結果彼らは皆イエス・キリストの名によるバプテスマを受けます。聖霊を受けます。パールが来てよかったね、物語の表面上はそうなっています。ですけれども、この使徒言語録が記された時代、これは戦争の時代です。ローマ帝国と戦い、もう破れ果て、教会なんかどっかに行ってしまう、教会が間違っていた、正しかった、そんなことがおそらく議論されていた時代でしょう。あの時教会がちゃんとしていれば、私たちがもう少し声を張り上げて、あの大祭司や何かにちゃんと物を申せば、もう少し世の中が良くなっていたんじゃないか、イエス様の教えをきちんともう一度伝えておけば、我々はローマ帝国と戦争するようなことは回避できたかもしれない、そんな反省も教会の中にはあったでありましょう。でも彼らは戦争に負け、ちりぢりになる、そういう悲惨な目に遭っています。その中でこの使徒言語録は記され、保存され、皆に読まれ、励ましの言葉になってきました。一体これがどこに励ましがあるのか、敗北した者たちにとって。アポロが失敗をする、まあ、失敗というのはちょっとアポロに対して失礼かもしれませんけれども、まあでもアポロがちょっと至らぬものである、至らぬものが教会の中で力を持っていく、修正いかないのではないか、もうこのまま教会は世俗化してしまうのではないか、私はたくさんたくさんそういう心配を持ちます。ですけれども、この物語が記していることは、最後はみんな聖霊のバプテスマを受けている、結論はそこです。パールという立派な人が来てくれたから助かった、そういう話ではありません。教会とは途中がどうであれ、経過が何であれ、必ず行くところにちゃんとたどり着きます。だから我々はそんなところで議論をしたり、正義が何だ、誰が正しい、私が正しい、そんな議論をする場所が教会ではありません。だからこそパウロは、アポロにつくのかパウロにつくのか、そんなバカバカしい議論はやめなさい教会では、と申しました。パウロの本心から言えば、アポロではなくて私だと言いたいでしょう。ですけれども、そういうことじゃないんだ、教会はアポロでもないパウロでもない、教会は神が作っている。そしてそれは教会だけではありません。この世界は神が作っている。どの主張が正しいのか、どの主張が間違っているのか、誰が利己的で誰が公共の利益を真剣に考えているのか、我々は選挙の時にそんなことを考えます。政治家たちの動き、会社の働き、それを見て一体あの会社はいいか悪いか、どの株が高いか安いか、いろんなことを考えます。でも我々は、それはみんなこの世の見方です。聖書が私たちに告げているものの見方、それはこの世界は神が作っている、ちゃんと行くべきところには行ける、みんなが聖霊を受けた、バプテスマを受けた、イエス・キリストの名によりバプテスマを受け聖霊が下ったということは、そういうことでしょう。途中がどうであれ何であれ、私たちはちゃんと神の御心にかなうところに行ける、それが教会です。それが世界です。それはどうやったら行けるのか、信じることです。我々が信じれば必ずそこにたどり着いて行けます。信じればその瞬間瞬間、その出来事出来事一つ一つの中で、何をどうすれば本当に神の国に近づけるのかという判断ができるでしょう。それを忘れて、あれが正しい、これが正しい、あれが、あの考え方は危険だ、不安だ、そんなものに心を奪われてしまえば、本当に出会うべきもの、本当に見つけなければならない道、選ばなければならない道、それを見失うことになります。敗北の中で、戦火の中で、自分たちの国土が奪われた中で、この使徒言語録が記している物語は、まことにのんびりとした物語です。みんな洗礼を受けました。みんなバプテス、主の聖霊が下りました。約束の言葉。この言葉は私にとっても無縁ではありません。この言葉は今のこの教会にも生きています。街道建築、新しい教会の歩み、新しい役員たちを迎え、 また私たちは新しい教会、この2019年度の歩みを今始めようとしています。いろいろな人間的な思惑はあるでしょう。あれが正しい、これが正しい、こうしなければ教会はダメだ、思いはあります。でも信仰はその思いに引きずられてはなりません。信仰は、教会は神がすべを治めている、この世界はいつでも神の守りのうちにある、平安を覚える、信仰を持つ、私たちがまずこの世で光、地の塩、それを担っていく、そのことをこの1週間私たちは心に留めながら新しい季節を歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。聖なる神よ、あなたを信じあなたに仕えている私たちはありますけれども、迷いがあり恐れがあります、心配があります。あなたは見失っているからです。あなたの守りがいつでもある、そのことを私たちが信じることができれば、何の不安も何の心配も何の怒りもないはずです。私たちがどうかあなたへといつでも心を向け、あなたと共に歩み、この世にあって光の子として神の恵みを、神の喜びを証しするものとなり得ますように。私たち一人一人をこの一週間もどうか清めて用いてくださいますようお願いいたします。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。